明日ねカフェ。
こんばんは、立花虎之介です。今回で5回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回は特番ということで、不登校経験者である僕たち明日ねメンバーが不登校時代のあんなことやこんなことを討論しちゃいます。それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。
明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる子どもたちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間を作るために立ち上げたのが明日ねプロジェクト。そんな明日ねプロジェクトメンバーの私たちがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。
今回は討論ということで、不登校を経験して思ったこと、伝えたいことについて話していきたいと思います。それでは参加するメンバーに軽く挨拶をしてもらいましょう。では早速自分から、立花虎之介です。今回はいろいろ自分の経験したこととか辛かったことなどもはっきり話せたらなと思っています。お願いします。では次に、
はい、太陽です。今回参加して自分が経験したことを話せていけたらいいなと思っています。
はい、宮城光也です。そう、いろいろ喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。
リエリです。まあ何話すか分かんないですけど、よろしくお願いします。
さやねです。小屋さんと同じく喋り倒していこうかなと思ってます。よろしくお願いします。
ここからは僕も討論に勝るので、進行役を平東生さんにお願いしたいと思います。平東生さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、
このラジオで、まあ、私ゲストですよね。ゲストだけどインタビュアーということで、はい、新しいジャンル あのことをゲストインタビュアーとして、今日はあの皆さんにいろいろ聞いていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、僕の自己紹介ももうちょっとやった方がいいかな。はい、少しだけ、未来ファンド沖縄という NPO さんにの助成金を出す、の寄付を集めて助成金を出すという、財団をやっております。ククルとのつながりはあのシェアハウスの基金とかをあのうちの財団でやったりするというお付き合いでございまして、今日呼ばれたのかなと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、まあ、みんながここでそれぞれ討論をしたいというきっかけをちょっと私の方でいろいろ聞いたら、例の NHK の番組でですね、不登校何でしたっけ、40万人の衝撃のようなタイトルのですね、
は
い、ものがあったかなと思いますけど、ちょっとまずそのあたりから突っ込みながらですね、どういう違和感があったのかっていうことをどなたからいきましょうか。これは、
あ、分かりました。
トラさんでいいですか。
そうですね、はい、まあ、自分が、うん、まあ、あの番組を見てちょっと感じたことは、うん、そうですね、それぞれ先生の対応も、うん、まあ、その子のためっていうのは分かるんですけども、
はい、
なんだろう、どうしても型に合ってないっていうか、なんですかね、うんうんうん、その子がまあしたいことはしていいんだよっていう雰囲気を出しつつも、
うん、
その子がちゃんとやれる場所ではないっていう感じが、
なるほど、
感じたかなっていう部分が多かったです。
それぞれ個別に対応してるようには見えるけど、
はい、
やっぱ最後までは対応してないというか、
ああ、まあそうですね、うん、まあ、それで先生も頭を抱えていたりはしてたんですけど、
なるほどね、
はい、そうですね、そういう問題を、
そういう違和感があって、
はい、
それぞれの対応するのってやっぱなかなか大変だし、
そうですよね、
ね、先生がもう決意もいるということで、はい、こうそれぞれが今日はまず違うということ、あの、はい、それぞれの不登校のきっかけとかね、あのが違うということをちょっとみんなに分かってもらうために一通りちょっとインタビューしていこうかなというふうにして思います。じゃあ、太陽さんからいきましょうか。
はい、
はい、太陽さんってどういうきっかけで、不登校のきっかけとか。
きっかけは中学校上がってから 不登校っていう学校に行かなくはなったんですけど、うん、
中1の頃、
中1の前半ですね、
うん、
なんですけど、やっぱ友達作りからつまずいたりだとか、うん、この学年上がって中学校の勉強で休んだりするじゃないですか、長期間、
うんうんうん、
風とかで、
はい、
するとやっぱ追いつけなかったりするんですね。やっぱ数学とかも特にですけど、
学業のところでのつまずき
っていうのもあったり、うん、やっぱこの交友関係とかも、
あ、なるほど、
やっぱ休むともうできてる環境があるじゃないですか、はい、グループが、
うんうんうん、
とかで入れなかったりとかですかね、つまずいたところでは。
そうか、学業とあと友達の中に、
ね、
あ、中1ってそこでね、
そうですね、あと僕自身がこの中学校入った時に小学校の友達がゼロだったんですよ。いないところに入ってしまって、
はい、
で周りはもう同じ小学校から来てる子がいて、
そこはもうじゃあ関係性できてる
わけですよね。できてる状態で中学校上がってきてる子たちがいたので、うんうんうん、そこでも入れなくて、
そうか、それ入れないわ。
なのでやっぱつまずくところが多かったりっていう、
うん、
これといった原因ではないんですけど、
うん、
積もってとかですかね、いろんな原因が、
はい、うん、でだんだん生きづらくなってきたんですか、ある日突然
ですね、だんだん生きづらくはなってきて、
うん、
じゃあ5月ぐらいにはもう
完全にいかない、
生きづらくなって、うん、後半はもう行ってないですね、う
ん、なるほどね、5
月後半からは。
そうかそうか、そういうきっかけだったんですね。なるほど、ちょっと回してみましょうかね、
はい、
太陽さん、間違った、高野さん、
はいはいはい、
逆だった、大
野、
はい、
さんね、そうですね、私はもう不登校になったきっかけがもういじめが発端なんですよね。
なるほど、
うん、中学校2年の頃に、その時クラスに馴染めなかったっていうのもあって、うんうん、でなかなか馴染めないし、なんならもう中学校2年生とかも、やっぱそういったお年頃って思春期だったり反抗期を迎えてたりしてたんで、はい、うん、やっぱりなんだろう、その大体自分のクラスだったの男子生徒ほとんどはもうやんちゃの子が多かったんですよね、
うんうんうんうん、
で自分はなんかそういうのがなんか分からなくて、やんちゃの子がやってることが理解できなくて、
うん、
もうこれをやったら確実に先生に怒られるっていうことが分かっているのに、
うん、
なんでこういうことをするんだろうっていう疑問を持ってた子だったんですよね、その時、うん、そのやんちゃの子たちが僕に向かってこんなことしろよ、ああしろよって言われるんですよ。いやでもそれやったら怒られるじゃん、嫌だよってずっと拒否し続けた挙句に、なんかそういじめのターゲットになったっていうんですかね、でいじめターゲットとなって、まあ、いじめるようになってきたってもあったんですけど、うん、別にでもそこで不登校にピタッとなったわけじゃなくて、もう学校に行かなくなったってわけじゃなくて、
うんうん、
本当にまだクラスにはでもクラスには行く場所がなくなったんですけど、まだ部活とかは行ってたんですよね、
はい、うんうんうん、
でもその時に部活もちょっとなんか自分たちがちょっと怠けてた部分もあって、
うん、
その自分卓球部だったんですけど。
私と一緒。
あ、そうなんですか、
うん、
で、卓球部で、で、その時ちょっと怠けてた部分もあって、なんか部活が廃部なる、もう顧問の先生が、お前もほら、怠けすぎたからダメだ、もう廃部だ、みたいなことになって、
うん、
その卓球部っていう居場所がもうなくなっつつあってて、
ららら、
うん、で、とどめの一発が、
うん、
もううちの、もうめったに喧嘩することない母親とたまたま喧嘩したんですよ、
うんうんうん、
でもそこでもう家にも居場所がなくなったんで、うん、もうダメだってなって、もうそこからパタッともう学校に通わなくなったんですよね。
なるほど、あ、そうか、家庭環境もちょっとその時一瞬悪くなって、
そうですね、本当些細な喧嘩でも、
あら、
うん、でもうどこにももう要は居場所がなくなって、もう怖くなって、もうそれで学校に通わなくなった。
そうか、部活ではいい場所でもあったけど、うん、そこもちょっとグラグラして、
ちょっとグラグラしてって感じで、
かつお母さんともその時喧嘩をしてしまって、
喧嘩しちゃって、
ということは自分の部屋からもあんまり出ない感じになったってことですか？
いや、もうその時は、うん、おばあちゃん家に行って、もう、うん、なんならもう家からすぐもう5分も、うん、いやもう20秒で着けるような、もう近所なんですけど
ね、
うん、近所なんですけど、
うん、
もうそこにもうおばあちゃん家に行って、もずっとそこで、最初は2日ぐらいはずっとおばあちゃん家にいましたね。
なるほど。まあ、日常もここで過ごすようになったってことなんですか？
いや、そういったわけじゃなくて、
まあ、ではなくて。
もう本当些細な喧嘩だったんで、はい、そこはもう、なんかもう了解して、なんならもうすぐ、なんならもうそこで、うちの母親と父親は、いじめが、うちの子供がいじめってことが分かったんで、
うんうんうんうん、
なんかそういったなんか些細な喧嘩っていうのを仲直りしてる場合じゃねみたいな感じになってたんで、うん、まあ、そこはもうすぐ家には戻ったんですけど。
なるほどね。
ねえ、うん、そうですね。だからそういった形でも不登校になったのになりましたね。
そうかそうか。逆にそれがなかったら、例えば部活が正常にだったら、はいはいはい、別に問題なくいけてたかなと思います。
いやでも、うん、でまあ遅かれ早かれみたいなんですよね。
なるほど。
もう、うん、いつも学校行かなくなるかわからない状況には変わりなかったんで、うん、はい、うん、別に早く遅くってわけじゃなかったと思います。
うん、なるほどね。ありがとうございます。まあこれだけでもちょっと違いますよね、あの原因とか。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとどんどんいきますね。じゃあキエリさん。
はい、
うん、
私はでもはっきりとした理由は未だに分かってなくて、
はい、
本当に1年の時に中学、うん、
中学1年
中学1年の時に一回行けなくなったんですけど、うん、その時はクラスにも友達はいたんですよ。
ほうほうほう。
ただなぜか、あ、でも先生と会わなかったのかな、
うん、
まあでも本当に未だに理由が分かんないまま行けなくなって、
うんうん、
でも中2には戻って1回、
はい、
で、まあ、友達との約束もあったんですけど、うん、修学旅行は一緒に行きたいっていうのがあって、
うん、
でなんか友達からその修学旅行にさえ一緒に行ってくれればあとは学校来なくていいからって言われてそのためだけに頑張って、でもそしたらその後は行かなくなりました。
修学、本当に修学旅行まで
修学旅行までです、
うん、あ、じゃあその友達はまあ一つ学校に行く理由だった。あ、プラス修学旅行。
そうですね、うん、でもまあその中2の最初の時も、うん、行くか迷ってた時にその友達に引っ張り出してもらったんですけど、
うん、
修学旅行っていう目的がなくなったことで、
うん、まあ逆に達成したってことですね。
まあそうですね、
そうか、
達成はしました
その友達に対してはどういう思いでした？その連れ出されたとかっていう時は、それはそれでだって行きたくないんだから、
うんうん、でも、うん、多分もう行けてないことでもすごい自分を責めてたんで、うん、
ああなるほど。
連れ出してくれたことに関してはすっごい良かったと
は
思います。
それは感謝をしている、うん、ですね。
そうですね、う
ん、今の話だときっかけ聞いてるんですけど、
うんうん、
よくわからない。
よくわかんないです。
思い出せない。
ほぼほぼ記憶なくて、
うん、
でも多分先生と衝突してたんじゃないですかね、
うんうんうん、
よくわかんないです。
なるほどね。あ、原因があまり特定できないけど、もう行きたくはなかったってことですよね。
うん、多分どこかで折れたんだと思います、はい、
なるほど。そういうきっかけだったんです。ありがとうございます。はい、じゃあさやねさんまで。
私は、うん、中学校が結構人数多くて、うん、普通に8クラスぐらいあるような学校で、でその割にはうちの小学校から出てきたのがもう20人もいなくて、
うん、
一緒に中学校に上がった子たちが、うん、でこのクラスに同じ小学校こうだった子が男女合わせて4人いたかいないかぐらい で、
うん、
でその中に私の友達っていうのは一人もいなくて、
うん、
もう最初からこう友達を作らないといけない状態で自分はスタートしないといけなくて、
うんうん、
でも周りは結構もう出来上がってる感じ、
ね、
もう小学校からの友達とかが結構多くて、
太陽さんが言ってた部分
ともちょっ
と重なるとこあるんですね。
でそこでまず友達の輪に入れなくて、
うん、
でも一人で孤立してこうとりあえずなるべく目立ちたくなかったんですね、
うん、
でそれで基本私めっちゃ明るい性格なんですけど、
うん、
おとなしい性格をしていたら、うん、なんかだんだんこうこの自分の性格をバレたくなくなってしまって、このはつらつとした性格もとりあえずもうこの状態でいたいみたいな、もう平穏に行きたいって思ってたらだんだんこう人の目が気になってくるようになって、うん、そこからだんだん、まあ、人を、まあ、信用することがちょっとできなくなってしまって、うんうん、まあ、一番は多分人の目を気にし始めてだんだん疲れていったから行かなかっただと思いますね。
なるほど。その明るい性格っていうのはじゃあ逆にどこで披露してた？違うな。どこで出していたんですか？お家？
部活では、はい、
うんうんうんうん、
自分合唱部だったんですけど、
はい、
部室が結構学校のこの別の校舎の方にあって、基本誰も来ないとこだったので、
うん、
その部活の中でできた友達とかだったら基本見せてたりはしました、
うんうんうんうん、
それ以外はもう基本黙ってもう人と関わらないみたいな感じでした、
うん、そうか。いつの間にか友達の輪に入れないっていうところから今度は 自分を出さないっていうところに変わってきて、
そうですね、うん、
それでちょっと疲れちゃった。
そうですね。
なるほど。やっぱ友達と の, あの相性みたいなものって意外と大きかったんですね。
そうですね、大きかったと思います。
そうかそうか。小学校から少数派っていうのってなかなか大変なんですね。
そうですね、うん、大変かもしれないですね、うんうん、やっぱその6年間でできていた友達がゼロになるので、うんうん、そこからまたっていう気力とかもやっぱり大変じゃないかなとは、
うん、そうかそうか。そこはだからその友達作りとかキープするのもエネルギーを使ってたってことですよね。
だと思います。やっぱり慣れてるとそこまでのエネルギーは使わないと思うんですけど、うんうん、新しい子だとやっぱ相手の様子を見ながらだったり、うん、どこまで踏み込んでいいのかとかも気にすると、
う
ん、
そうか。じゃあずっと間合いを測ってる、
気にしたりはしてたと思う。
気にしてたっていう。そうか、このあたりがかなりデリケートなところなんだな。なんか少しわかる気もします。はい。じゃあ最後、
はい、
トラさん。はい。
僕の場合は、うん、クラスメートとちょっと口論になってしまいまして、
喧嘩をした。
そうです、うん、まあ殴り合いとかまではいかなかったんですけども、
うんうん、
まあそこで、まあ、口論の内容でその、うん、まあ、転校しろよみたいなことを言われて、
転校しろよまで、
まあ俺はそのあ、ええ、まあ自分はその時その相手がちょっとヤンキーっぽい方だったんですね、うんうんうんうん、でそのそういう方に自分がが強くて、
はい、
なんだこいつみたいな感じで、うん、じゃあそのまあまた変なんですけど、うん、じゃあその転校する時の必要な書類持ってこいよみたいな、
うん、
言って、ええ、で相手はあ分かったよって言って、うん、でその時がちょうど帰りの会のギリギリの時間で始まる、はい、
うん、
で先生来たからも席に戻って、うん、で帰りの会してさようならって言った瞬間教室をダッシュするっていう、うん、って感じで、もうそこからあんま行かなくなったって感じです。
あ、本当に。じゃあその口論きっかけで、
そうです、
行かなくなったですね。
はい。
この時、はい、まあもう行きたくないやっていう感じはもうすっきりしていたんですか。あの翌朝どうだったんですか。
翌朝はって、そうですね、
うん、もう行かないって決めた時、
制服は着てて、
あ、制服は着て、
あ、そうですね、制服着る前にまず、うん、その両親に言い訳というか、うん、なんか急にボタンの付け方がわからないっていう幼稚な言い訳をして
とにかく行きたくなかったね。
そうですね、うん、でそこで両親は察したのか、うん、あの今日行かなくていいよって言ってくれて、
ああ、なるほど。
でまあ、うん、そのまま家で過ごしてました、
ね、うん、そうか。
でまあ最初の1週間は制服までは着てたんですけど、うん、だんだん着なくなって、
うん、
であとはそうですね、ニュース見て時間を潰してました、
はい、ニュース見て、
はい、
おー、この時ってご両親は両方いらっしゃるお家だったんですね。あ、そうです。
ちょっと、
はい、
まあ、自営業というか、うん、まあ、出勤が遅かった仕事だったので、はい、そうですね、両親とも家にいて、
うん、
まあ、話す時間は結構あったかなっていう環境ではありました、
うん、そうか。その時は両親とは対話はしていたんですか、はい、
あの
行きたくない、まあ、うんぬんって。
そうですね、うん、まあ母は、まあ、まあ母の言い分も分かるって言いますか、
うん、
まあ学校にはやっぱちゃんと行かないとねっていう言い分と、うんうん、まあ、お父さんは、まあ、別に行かなくていいよみたいな感じで、
なるほどね、
ちょっと分かれてたって感じですよね、
うんうんうんうん、そうなんですね、はい、そこでの葛藤ってあります？両親が いてこの登校することを促されるわけですよね、す、毎日、はい、
あ、まあ、
あるいはあるペースで、
はい、
それに関してはどういう気持ちで流していたのか。
あ、まあ、うん、自分は最初本当に行かないとなってあって、うん、でまあ、さっき部活に行ってたとかあったじゃないですか、うん、で部活だけでもいいからっていう誘いはあったんですけども、うんうん、やっぱ学校行ってないのに部活行くのはっていう自分の中でこう変なルールと言いますか、
ルールがあったんですね。
そうですね、う
ん、
行きたく、まあ、それも言い訳だったのかもしれないんですけども、うん、うん、そうですね、お母さんの意見にやっぱ自分は傾けてたんですけど、うん、だんだん、まあ、逃げ出したくなって、
うん、
まあ、お父さんの意見もなんだ強く取り入れるようになって。
そうか、それは都合が良かったと。
そうですね、
うん、
都合が良かったですね、うん、本当。
なるほどね。まあまあ、ここは自由にさせてくれているっていう家庭環境ではあったんですね、うん、まあ、
兄弟も多かったので、うん、まあ、そんな自分一人だけにかまけてる時間もないっていうのもありましたけども、
うん、
そうですね、
なるほど、五者五様だ、本当にいろいろなね、多少共通点はあるけどね、はい。じゃあちょっとまだ言い足りないとか、は はい、この先ほどの番組問題での違和感っていう少しもうちょっと違和感のところ、今それぞれが違うっていうのはすごくよく分かったんですけど、
はい、
他の違和感みたいなところって話し合ったりしました？
ああ、そうですね、うん、自分はまあさっき言ってたので、うん、そのやっぱ一人一人に型にはまってないやり方が合うんじゃないかって、まあ、
うん、
見てて思いましたね、うん、とまあそこは太陽とかどう思ったのかなって気になった
んです。でもやっぱりこのこういう風にしたらいいっていう学校のやつがあるじゃないですか。不登校の子にはこうしていくみたいな、
はい、まあマニュアルもあるんでしょうね。
マニュアルみたいなものがあるとは思うんですけど、うんうん
はい、
やっぱりそこに合わなかったりするとかがあって、
うんうん、
この給食だけでもだったり、
うん、部活だけでも
とかっていうのもやっぱ学校に行けてないのにそこだけっていうのはやっぱ辛いですね、
うんうん、
むしろ真面目に考えたらそれはないだろうって思ったりしますよね。
学校行ってないのに給食だけっていうのもなあっていうのがやっぱ強かったりして、それだったら普通に課題取りに行って帰るだけの方が良かったりして、僕の場合はですけど、でもやっぱそういうマニュアルとかの合わなかったりするんだろうなっていう違和感みたいなのは感じてて、
うん、なるほど。あ、じゃあ逆に先生方は自分に対応しようとしてこういうマニュアルの対応してるんだなっていう、
だったり対応してくれてるのは分かるんですけど、
やっぱ
ずれてたりする時があるので、
うん、
違うんだよなと思ったりする時はありました。
なるほど、その対応違うだろうって
違うのは言えないですけど、やっぱり、
うんうん、なるほどね、うん、そうかそうか。どうですか、じゃあケイリさん聞きましょうか、
はい、
うん、先生方とか番組の話でもいいんですけど、その不登校の子たちに対する対応の違和感。
ああ、私あの番組見てて怖いなって思ったのが、
うん、
ある生徒が、
うん、
多分授業中かな、
うん、
抜け出したんだと思うんですよ。
あーはーは
ー。でそしたら先生がなんか最初はみんなで固まっててこう、うん、通り過ぎてった時にダーってみんなで追いかけてったじゃないですか、うん、あれものすごく怖かったです、
うん、あ
そんな大事ですかっていうような、
うん、
なんかまあ多分私が大人に対する不信感が強いからだと思うんですけど、うんうん、なんかこんなに追っかけられて、うん、多分先生たちは良かれと思ってこの子のことを聞きたいと思ってきたんだろうけど、うん、逆に話しにくいし怖いでしょって、
うん、そうですよね。でそういう対応した子供がもう一回教室戻るのってもうむっちゃ
無理ですよ、
うん、
確かに。
なんなら学校でなかったことを褒めるべきぐらいな、
うん、なるほど。そうか、そういう対応だからある種相当過敏な対応はしているっていうことですよね。
大ごとになる、うん、させているっていうか、
うん、
悪いことしてるんだよっていう思い込ませ、
うん、
っていうのかな。あれは怖かったです、
うん、なるほどね。あ、面白いったらなんですけど、あ、なるほどって思いました。ちょっとさやねさんにも聞いてみます。
まあ自分の、
うん、
こう自分が学校行ってた時なんですけど、
うん、
まあ行かなくなってからですかね、うん、やっぱみんなこう先生から結構対応してもらってたって話を聞くんですけど、
うん、
自分結構学校の人数が多かったので、
うん、
あの先生たちがこう手が回らない状況が多かったので、どっちかって言ったらほっとかされてたんですね、
うん、
あの個室に一人とかもうプリントやっといてみたいな、
うん、
もう休み時間に先生来るからみたいな感じで、うん、であの不登校になってからもあの先生との今後どうするかっていう話もほとんどなくて、
うん、
だから学校によってもやっぱ対応が
違って、なるほどね、逆にそんなにケアされてないぞっていうことですか。
そうですね、私の場合結構ほっとかれてたので、
うんうんうんうん、
なんかやっぱり自分もやっぱ大人を信用してなかったんですけれども、
うんうんうん、
あ、助けてもらえないんだって思ってすごいこう悲しくなりましたね。
なるほど。え、捉え方も違うんですね。え、高野さんも聞いていいですか。
はい、
うん、
そうですね、まあ、私もそのやっぱ先生方のニーズとその要は不登校になってニーズがずれるっていうエピソードで、自分もそんなエピソードがあって、
うん、
その要はいじめにあって、で、そういろいろあって、不登校になった時に、うん、何日か、要は学校通ってない時に、その、学校車が来て。
学校車、
はい、学校の車を来て、その中が担任の先生が来て、うん、で、家に担任先生と、
うん、
で、そのクラスの当時、クラスで仲良かった二人と、
あ、仲いい方ね。仲いい方、ね。
仲良かった、はいはい。今でもいいですけど、いい、仲良かった子と、あと、いじめの発端二人が来てですね、
マジですか、
家に、そうしたら、
うん、
ボーリングに行こうと。 ボーリングしに行こうっていう話になって、うん、でも驚くじゃないですか。
驚くね。でも、まあ、ある種の怪獣制作、うん、
だから驚いて、ね、でも断るにも行かないし、だってその流れじゃないですか、うん、もうなんかもうこんなに大人数来ちゃって、うん、だからなんか異様がままに行って、はい、で車の中乗せられて、はい、でその時にいじめてた発端の子が急にごめんなごめんなって言い出してですよ。そこでなんかもいや別に大丈夫よみたいな感じをしながらもうボーリングしに行って、うん、でボーリングして帰ったってエピソードがあるんですけど、うん、今思うとですね、いやそれで学校行けるかっていう思うんですよ。それでいやただうん、なんかみんなそんなみんないいやつだったんだな、よし俺も学校行こうってのはならないと僕は思ったんですよ。なんなら行ってませんでした、うん、結局何だったんだろうあれみたいなってこと本当ありましたね。
よくボーリングまで行った
そうですか、うん、
ねそうか、なるほど、いろいろあるんだね。ちょっとこれまとめられないんですけど最後トラさんもう一回みんなの話聞いてどうですか、それぞれの違いみたいなもの。
ああやっぱり学校にもよるんでしょうけど、うん、対応が、うん、まあ細分化といいますか、うん、あんまり個人で見てないなっていう部分も、まあ、番組もしっかりその経験もしっかりあったと思うんですけど、うん、うん、そうですね、一番やっぱ大事にしていった方がいいのは、うん、その実際になった本人たちの気持ちを、はい、まあ聞いてはいるんでしょうけど、うん、それを聞いて、ああ、こういうことねっていう変換を、うん、まあ、するんじゃなく、そのまま汲み取って、じゃあ、こういうやり方をしていけばいいのかなっていう、うん、まあ、まあ、難しいんですけども、時間があったりとか。
ここは難しいですよね。ね、結局、対応のゴールは、席に座らせることですからね。うん、
学校側としては
そうなの
かもし
れません。そのパターンを何パターンか持っただけなので、はい、そこでは、親身になって聞いてもらってる感じは全然しない。っていうところ、うん、まあ、対応してもらってる感じはしないってことですよね。
そうですね、うん、
後半少し投稿になることの今きっかけはだいぶ聞いたので、その特徴とか対応とか、もうそもそもこれ悪いことなのかいいことなのかっていうね、うん、厳しい人からするとこれはもうこんなの甘えだよみたいな人ね、大人もたくさん今聞いてる人は思ってると思うんで、そこのあたりを少し深掘りしようかなと思います。はい、後半です。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。前半はいろんなきっかけとか、あと、その、不登校になった時の学校側とか大人の対応、まあ、親の対応の話もしましたよね。はい。とか、そことの違和感みたいな話をしたんですけど、まあ、それはそれで今これ聞いている、大人の中ではね、いやそれは前だよとか、そもそも甘いみたいなね、意見もどっかでは聞こえてきそうだと思うんですよね。今日はちょっとそれに対して、はい、まあ、正々堂々とですね、電波使って、
ね、
はい、言っていきたいなと思った。じゃあ小林さんからいきますか。
はい、
はい、
そうっすね、うん、まあでもまあいろいろまああるとは思うんですけど、まあやっぱり、うん、まあもう少し長く付き合えたらなって思いますね。
長く付き合う。
自分が中学校の時不登校になったんですけど、うん、でも足りなかったと思うんですよね、うん、今思うと。その、うん、要はこの学校に戻る、うん、その復帰させる時間のこの期間が短かったかなっていうのは僕は思ってて、うんうんうん、だってもう2年の後半から僕行けなくなったんで、はい、だからもう1年半しかないわけですよね、うんうんうん、もう。なんならもうこっからも高校受験とかも控えてたんで、はい、
そうですね。
だからもう自分の場合はもうまず学校に戻ることと、高校受験っていう2つの大きな、もう元問題があったので、
2つクリアしないといけない。
行けなかったんです。
高校は行きたかったわけですよね。
まあ、高校は行きたかったっていうよりも、うん、要は、その、やっぱ今の、まああるかもしれないですけど、要はもう、高校か、要は働くしかないですよね。うん、でも、うちの、その当時父がよく言ってたんですけど、
はい、
もう、じゃあこれからどうすんのって、うん、もう中学校、無不登校になってるのはもういいけど、うん、これからどうすんのって、要はもう、いや、高校行くか、そのまま働くかって、うんうん、もうどうすんのって。
そういう二択を迫られ
る、ね。迫られるわけですよ。
うんうん、
で、まあ、はっきり言うとですよ、うん、本当に中学校2年で不登校で学校にも通えない人間が働けるかと。
うんうん
思うわけですよ。
そもそもそこも無理ゲーだ、
本当に、人間、要はこの人間社会というものをあまり分かってない、うん、なんかそこでリタイアしてる人間が、うん、働けるのかなって、うん、なんか恐、そこに恐怖を出たんですよ、うんうんうん、恐怖が出て、いや無理だ、高校行こうと、うん、もうここ行くしかないかなって、はい、ほぼなんかもうそこにしかないという感じがあって、でも高校通うんだったらやっぱ中学校ある程度目は出席しないといけないですし、それこそもう期末テストとか中間テストも受けなきゃならないっていうなるんで、まあ本当にもう覚悟を決めてっていうか、うん、でもその時うちの自分が通ってた中学校は適応教室っていうものがあったんで、ほうほうほう、はい、一応そこの教室に通いながら、うん、一応、まあ、テストとか、うん、なんならそこで出席扱いとかしてくれたんで、うんうんうん、まあそこはすごくありがたかったんですけ ど、ね、でも本当に中学校通えて、うん、でなんとか高校もまあ自分泊まり高校の方に、はい、受かったんですけど、うん、この学校に、うん、もう馴染めない、なんだ、いじめられたこの気持ちっていうものをあまり解消させ、うん、解消せずに、うん、いやもう高校受験だけっていう壁だけをクリアしちゃったんで、うん、高校行ったら、なんだろう、またいじめられるんじゃないかとか、
なるほどね、
なんかまたクラスに馴染めないんじゃないかっていうなんか思いが出てきちゃってですね、うん、なんならその、泊まり高校って大体、の子たちが分かりやすくて、だいたい勉強できない子か、うん、ちょっとやんちゃ系の子か、うん、僕みたいにちょっとなんか学校に行けない子とか、だいたいその3パターンだと僕は思うんですよね、うん、でその時自分その高校と小泊高校のその、うん、要は入学するための試験があるじゃないですか、はい、その時に要はテストとか受けるんですけど、うん、でそのテスト受けた後のお昼時間と休憩時間の時に、うん、もうその時からもうやんちゃな子たちは全然違う学校の子たちがこう集まって、うん、もうなんかもう人間関係構築できてるんですよ。
おー、なるほど。
なんだろう、これすげえ、何これみたいな、うん、もうできちゃってるみたいな、うん、なんなら多分今はもう LINE とかで、はい、多分つながりとか前からあって、うん、多分そういうのであってか多分もうできちゃってるんですよ、うんうんうん、もうできてる中で、じゃあ僕どうしようみたいになっちゃって、そこでも。
そうか。またかみたいにな
って。またかみたいになって。うん、で、またはぶられちゃうんじゃないかっていう、うん、もう恐怖もあって、うん、もう、まあ、合格して、うん、で、その、オリエンテーションですね、うんうん。その入学前のオリエンテーションを行って、それっきり僕高校行ってないんですよ。
あら、なるほどね。
だから、その、なんだろう、その中学校3年間っていう、本当に短い期間っていうのが、本当にもう少しその長く親密に先生方と、なんだろう、なんかもう、腹を割って話そうみたいな感じじゃないんだけども、なんかこう話して、悩み抱えてんだ、じゃあこうしたらいいよねっていうなんかアドバイスとかがあって、そこでダメだったら、他の考えて、みたいなこな関係を、まあ、構築する期間が短かったかなって僕は思いますね。
まあ、もっと言うと、じゃあ、あと1年かけてでも。
そうですよね。
要は、積み残しちゃった部分もあるわけですよね、自分の中でね。
そうですね。
そうすると、積み残したところ、ここクリアしてないから、はい、同じところで引っかかっちゃったような感じを、はいはい、もうちょっと一緒にフォロー してもらいながらやれるとよかったかなと。そうですね。
うん、はい。やっぱりもう、まあやっぱ、まあ、まあ先生方もそうですし、うん、それこそ、まあ親とかの理解っていうのも、本当、うん、もう親も当然、もう学校は、もう行って当たり前のとこだって、うん、もううちの父は最初そう思ってたんで、うん、それが行けなくなったっていうと、さすがに父親はすごいなんか驚いてましたよね。うん、なんならもう極論言うと、うちの父と母は別にいじめを受けたことも、ないんで、なんならその経験もわからないんで、多分親もすごく葛藤してたんでしょうね。うん、もうどうすればいいかわからないで、もう焦っててもすごく、なんならもうあれはどういう意味なのか未だに分かってるんですけど、なんか自分の要は家ついて2階上がった時にですよ、なんか自分のちっちゃい頃の写真があって、写真がなんか俺の部屋にバラバラに破かれてる写真があってですよ。
破かれてんの？
ええ。恐怖じゃないですか。
そういう対応。
もう言葉にできない、本当に。
本当だ。
どうし、え？ 怖い怖いってなって本当に。だからそれほど本当に両親に本当に葛藤、すごく葛藤したし、本当下手すると家庭崩壊なんて絶対あり得たんじゃないかなって。なるほど
ね。まあそこの悩みとか葛藤あったんでしょうね。はい、それが写真っていう事件になって、まあ、現れたのかもしれない。
でも分からないですよ。これをきっかけで破かれてたか分からないですけど、うん、まあまあまあ、あれは衝撃でしたね。
そうか。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ今度はさやねさんいきますか。今の質問ですけど、どうして欲しかったのかとか、その先ほどの違和感クリアするために、あと怠けてるわけじゃないんでね、っていうこともメッセージであれば。
まあ、やっぱり私は結構ほっとかれてたのが多かったので、
そうですよね、
あの一人に対してのこの対応をちゃんとして欲しかったなって思うんですよ。で、さっき小谷さんが言ってたみたいなように適応教室っていうのも一応ありまして、ただこのこう手続きしないといけない感じで、この一回確かの校長先生とお話をしてからじゃないと入れない感じのところで、でそれに入るために結構待たされたりとか、なぜか知らないんですけど学校の先生が半年ぐらいそこに行く話を止めてたっていう話も聞きまして、なんかこの子なら戻ってこれるって信じてたらしくて、いや戻れねえよって2ヶ月経ったら気づけよみたいな感じだったんですけど、もう半年ぐらいほっとかれて。
3年の半年って大きいからね。
そうですね、もう
6分の1だね。
自分結構あの夢がちっちゃい頃からあって、あの看護師になりたかったんです、高校もできるだけいいところ行って、あの大学も出ようっていう考えもちっちゃい頃からあって、勉強したくてもできなくて、家ではこうまず何したらいいかわからないじゃないですか。
そうですよね。
だからも例えばこう学校側が、勉強は私はしたかった側なので、こうプリントをくれるだとか、なんかこうどこが将来必要だよっていうのを教えてもくれなくて、できれば個人的にはやっぱりそういうことはしてほしかったし、受験の時も結構ほっとかれてて、私結局学校ここ行くの決めたのって、その願書出す1週間も前、もうないぐらいの時に出して、急に学校に先生呼ばれて、これ書いてって言われて書かされて、本当に何の説明もなくて、だからもう受験も結構適当な感じでやって、本当は自分が行きたいところともまあだいぶ妥協してだったんですけども、学力がなかったっていうのもあるんですけど、まあ不登校の人たちにもみんな必ず夢があると思うんですね。でそういうことを考えたら、やっぱり勉強したい子たちだってやっぱりたくさんいると思うので、
ここにいる方々は割と学びたいっていう意識はあったっていう感じですもんね。
だからこう、学校に私はやっぱ思うのは、やっぱり一人一人の個別の対応をもうちょっとしっかりやってほしかったのと、別に私たちは学びたくなかったわけではないので、なんだろう、やっぱりちょっと、ね、手間かとは思うんですけれども、もう少し勉強をやりたいんだよって気持ちをちょっと汲み取ってほしかったなとは思ってますね。
そうですね、まあちょっと言い方あれですけど、学校行けなかっただけですもん
ね。そうですね、別に学びたくなかったわけじゃないので、
ね、そうですよね、なるほど、ありがとうございます。これトラさん、この聞いてみましょうか。
は
い、
あ、まあ自分の場合は結構突然ピシャって終わっちゃった感じだったので、
そうですね、
まあ一応先生とかも、同級生1回は連れて会ったんですけども、そうですね、どうして欲しかったか、今ああいう場になった場合思うのは、まあ、一応喧嘩した相手との話も聞いてたらしいんですけども、だからお互い謝ろうっていう話が出てたんです、でそれをちょっとやるのは自分的には悔しいっていうか、嫌だったのでしないって拒否してたんですけど、まあそういう、なんだろう、仲直りすれば帰るでしょっていう考えじゃなくて、そもそもそういうことになってしまった原因をちゃんと突き詰めてから呼びかけるにしても呼んでほしかったなって思いました。
なるほど、はい、まあこれまただの喧嘩だろうと。
そうです自分的には転校しろとまで言われたので、はい、相当悔しかったので、そうですね
そこの落とし前もつけないところには戻れないという、
そう、自分的には
そこの意志の強さみたいなのあったわけですね。だけどね、ボーリングの話もありましたけどあれで結局ボーリングしただけじゃあれクリアしてないわけ
で、ね、無理ですよね、むしろね、
はい、
そうか、なるほど、はい、じゃあ次は、
はい、
太陽さん、
はい、周りに求めたことだったり、まあ、先生にもしてほしかったことだったら、やっぱ毎年先生方のゴールっていうのはやっぱ教室に上がって普通に学ぶとかじゃないですか、やっぱ、 でもやっぱある程度学校に課題取りに行くなりとか先生とコミュニケーション取ってると慣れては来るじゃないですか、うんうんうんうん、でちょいちょい行ったり、まあ、元気な姿というか笑ったりしたら、うん、先生たちは大丈夫だろうっていうので、うん、教室上がってみないとか言うんですよ、うんうん、
ゴールだからね先生
ゴールなので、うん、だその最初としてはやっぱ給食食べないとかですけど、うんうんうん、で、まあ、たまに食べると、はい、その後にちょっとでもいいから上がってみない、うん、とか給食を教室で食べないとか言ったりするんですね、うんうん、でも行ってない人が、うん急に給食を教室で食べれるはずがないじゃないですか、うん、やっぱ周りとも話してもいないし、うんはい、とかやっぱ焦らせるというか、うん、やっぱ焦るんですよ、うんうん、急に教室行こうだとか言われると、うん、なのでもうちょっと待ってほしかったり、うん、やっぱ追いつけていなかった学力だとかをどうにか先生に教えてもらったりとか何かしらでカバーできたらよかったなとは今は思いますね、
うん、なるほどありがとうございます。じゃあ今回の最後はケイリさん、
はい、周りとかにしてほしかったこと、
うん、
私は多分、まあ、さっきも言いましたけど、
うん、
人間信じるのがすごい遅いんですね、
うん、
っていうか周りに馴染むのもすごい遅くて、うん、だから中学校とか、まあ、小学校とかからもそうですけど大体1年経ったら次の学年に上がってクラス替えあるじゃないですか、うん私その間に馴染めないんですよ、
うん、
だから大体クラスになり始めたなーって思うのが9月とか、
うん、
下手したら12月とかなってて、うん、で慣れたこれからやっていけるかもって思ったらすぐクラス替え、
うん、なるほどね
で、
うん、
多分先生とも馴染めてないんですよ、
うん、
っていうのでまああとはやっぱりみんな言ってましたけど、うん、この先生の対応とか、
うん
さっき太陽が言ってたのがこのクラスに戻ったらゴールだっていうのがあって、
うん、
私も1年行かなくなって2年になった時に行ったんですけど、うん、周りの先生たちみんなそうだったんですよ、
うん、
あ教室行けたんだ来れたんだじゃあもう大丈夫だねって、うん、何が大丈夫なんですかってすごい辛いっていうので
必死で行ってるもん
ね、そうですよね、もう
すごい消費してるね、うん、この時点でで
それで行けたって思ってでもその中で自分でも、うん、あ一応行けてるなって、
うん、
だけどなんかある時に落ちるんですよね、うん、で行けなくなってでそしたらやっぱり先生たちは理由知りたいじゃないですか、
うん、
で聞くんですけど自分でもわからないんですよ、
うん、
そのなんで行けなくなったのとか何が嫌だったんだとかもわかんなくてだけど多分それを結構聞かれたのかな、うん、分かってくれて聞かない先生もいたんですけど、うん、とか気にかけてるよって言いたかったのかもしれないんだけど、うん、なんか急に名前を呼ばれて、うん、先生知ってるよみたいなこと言われて、うん、でも私その先生と面識ないんですよ、
うん、怖い、
うん、怖いじゃないですか、うん、あなたどこの先生ですかって、うん、っていうのでやっぱりでも知って声かけてくれたのはいいんですけど、うん、やっぱりちゃんと話してほしかったっていうのは一番ありますね、
うん、なるほどそうか、まあ、一回これは一通りのねことを聞いたっていうのは、うん、結構感想にならないんでね今聞いていてあなんて言うんだろうもっともだなと思ったし、うんうん、先生もこう対応すべきだったろうっていう怒りはあるんだけど多分僕がじゃあ同じ先生の立場だったら、やっぱりこのプレッシャーの中でね、なんとかなだめすかして席座ってもらえないかな
っていう、やっぱ先生たちもすごく忙しいのは分かるんですけど、
そうね、考えちゃうなってと思って、ここで腹据えてちゃんと個別に対応できるっていうのは先生方のシステムも変わんないといけないなとはちょっと思いました。まあ、それが感想です。はい、じゃあちょっと寅さんに戻しますが、はい、
はい、
ちょっと今日のインタビューされる側としての感想というか、
はい、
まだ言い残したことっていうのはあると思うんでそれ次回につなげていきたいんですけど、まあ、どんな感じですか。
はい、いや今回結構やっぱ、うん、それはまあどうなのっていう部分もやっぱ多かったですし、うんうん、まあ、先生方たちもやっぱ困惑っていうか、
うん、
その受け止めきれてない部分もやっぱ多かったんだろうなっていうのはそれぞれ聞いて思ったところではあります。
うん、受けね、そうすると受け止められるような仕組みみたいなものが、うん、僕はほら大人として見てしまうので、あ、これ受け止められるような、はい、あの仕組みにしないとなっていうのは強く思ったんですけど、
そうですね、
うん、まだいやこれ言えてないとかちょっとメッセージとして出さないといけないってところがあれば教えてください。
どうしても他人でしょっていう部分もあるんでしょうけど、うん、自分が持ってたのがちょっと他人事じゃなくて誰にでも起こり得ることなんだよっていうのをちょっと今回のラジオで伝えられたらいいんじゃないかなってのは思いました。
本当にちょっとしたきっかけでそうなったけど別に自分
そうですね、
うん、それは私も思います。自分だってそうなあの本当にほんのちょっとのバランスだよねっていうのは思いますね、うん、はい、そこをたまたま卒業できたから
そうですね、
うん、乗り切った人みたいな風にはならないでほしいなと思いますね、はい、これ結構重要だな。これ次回少し話してみたいなと今思いました、うん、はい、あと一言ずつぐらい言えるかな。何かこれちょっと言い足りないよっていうことがあったら、はい、手を挙げて、うん、
なんか折り向けられてるじゃあ喋りますね、
うん、じゃあ鳥は
まあそうですね。だから本当に僕も今、うん、みんなの学校に来れなくなった理由を、うん、まあちゃんと聞いたのは初めてなんですよね、うんうん、だからそれを聞いてて本当に思ったのが本当になんかこんな理由でやっぱ人って来れなくなれるもんなんだなって、うん、本当に人って脆いなって本当ほっと思いましたし、来れなくなった人たちをじゃあどうするかっていう、まあ先生方の対応もなんかちょっと面白かったっていうか、うん、ある意味いろんな意味で面白かったと、うん、と思いますし、やっぱり、だから本当にさっきトラ君が言ってたこともあるんですけど、こういろんな理由でやっぱ不登校になる、
うん、
あったと思うんですけど、やっぱり一言じゃないなって、うん、本当に多分誰だって多分不登校にはなるもんだなって、うん、多分でそれ思いますし、やっぱ一言じゃ済まされないよねっていう、だからなんかもう今までその多分いろんな方たちが不登校、要は学校に行けてない人たちは大体怠けてるなどとか、多分そういった多分考えを持つ人は多分多いと思いますし、なおさらその人たちに、その人たち多分不登校っていう人たちに多分興味を持ってないって言った僕は思ってるんですけど、だからやっぱりその一言じゃないんだよって、だから誰もがなれる、
なる可能性
もありますし、だから本当にこういう理由で本当に不登校になったんだ、そういう理由でなったの、あ、やっぱこういう理由もあるんだねっていう、うん、本当に今回そのラジオを通して分かってもらえたことが多分大きなプラスかなって僕は思いますね、
うん、ありがとうございます。最後のじゃあ感想として、私それぞれのエピソードってそれぞれ自分の中でも持ってるなって思いました。今はね、はいはい、何十年か前のこと思い出しながら僕も4月が大嫌いでもう馴染めなくて5月病っていうか4月病 で、はいはい、でなんですけど、ただもうそれをどう乗り切るかっていうことをやっぱ自分の中でも必死で考えて、やっぱ少し性格を演じようとか、こういうのはあんま出すとトラブルからやめようとかみたいなことってやり始めるんですよね。私も実際そうだったし、それで若干性格は変わったと思うし、これはあれですよ、ネガティブな意味でですよ、そんなポジティブな捉えていないし、あととても僕も休みがちだったので、それで一回復帰した時とかの気まずさとか、はい、あもう行きたくないなと思って余分に休むみたいなことも正直そっちゅうだったし、あ本当にあと数ミリみたいなところにずっといたんだなっていうのは実感として思いました。だからそんな特別なことじゃないし、それは、まあ、あとただ行けなかっただけの話で、その後の ね、その後の人生ここまでペナルティ落ちちゃ全然ダメだなと思ったんで、うん、来週はねもう少し我々の不登校の現場からね、あのちょっと提言みたいなものができるといいなと思ってます。ということでもう時間なんで、はい、トラさんお返しします。
はい、ありがとうございます。今回は平東生さんに司会を務めさせてもらい、はい、いろいろな不登校の、まあ、経験とかこうしてほしいことをたくさん聞けましたので締めさせていただきます。平東生さんありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。今回は特番ということで明日ねメンバーでいろいろな討論をしましたが、 メンバーのみんなもまあ伝えたいこと、知ってほしいことを話したのではまあないでしょうか。まあ、次回も話していこうかなっていうのをちょっと計画しております。次回の放送日は9月18日水曜日の夜19時からお送りします。このラジオ番組は原価智明記念那覇市社会福祉基金様の提供でお送りしました。明日ねをサポートしてくださってるクールからのお知らせです。学校に行けなくてどうしていいかわからないという子やその親御さんはぜひクール不登校で検索してみてください。一緒に遊びましょう。ポッドキャストもやってるのでぜひ聞いてくださいね。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は平東生さんと僕たち明日メンバーでした。さよなら。じゃあね。